皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンクトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーとウマウマです。
余っちゃったね、やっぱりね。
実は最後早くいったからね。
ちょっとね、オープニングをちょっと早く読みすぎたなと思って間を空けたんですけど、それでもやっぱり余ってしまったという。ね、そんなわけで3月30日ですけれども。
はい。
毎回言ってると思いますけど、もう3月も明日で終わりですね。
にしては寒いなっていうのがね、ある。
そうですね、まだね。
うん、冷えてますよ。
東京なんかで言うともう一応、桜の開花はしたっていうね、ニュース流れましたけど。
うん。まだ全然と違うやろかと。
あ、でもね、つぼみはなんかすごい。
出てます。
もう、実がなってるわけじゃないけど。
実はもうちょっと先だね。
ああ、つぼみっつってんのに、ね、おかしいですけど。もうつぼみがすごく木にね、ついてたりして、あとちょっとで咲くんだろうなっていう兆しはなんとなく見えてますけど。
30日だから、まあ、来週が本当にピークというかね、きっと。
なんかね、東京の満開は4月の2日とか、はい、そこら辺。
やっぱそうですよね。
うん、になるそうで、まあ、この配信からいくとね、あと2、3日後には、おそらく満開なんじゃないかと言われておりますけれどもね。
うん。
まあ、東京各所で、こう、お花見のシーズン、ね、宴がいろいろと、繰り広げられるのかなという、そんな時期に入ってまいりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうかね。うん、まあ、定型文のような感じ。
まあ、元気で過ごしてんじゃないですか。
まあ、そうですよね。
はい、ポッドキャスト聞くっていう時点でね。うん、
そうですね。
はい。
まあ、皆さんのね、こう、なんか疲れたなっていう思いに、こう、くすっとでもね、していただけるような、そんな番組にできたらなと思いますけれどね。
そういうあれだったんでしたっけ？
わかんないです。まあ、そんなわけでですね、まあ、今日早速、お便り結構来てますので。
うん。
はい。
お便りの方を紹介していこうと思いますけれども。
ありがたい。はい。
はい。5つ目、トラッピスト1という。これは題名でいいですかね。
う
ん、
はい。そうですね。
はい、はい。はじめまして、ハマハルと申しますということで、ハマハルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日配信の回聞きました。はい。トラッピスト1に、無人探査機を送れたらいいのにとおっしゃっていましたが、もう、
うん、
4.2 光年先にあるアルファケンタウリに探査機を送るスターショット計画というプロジェクトがあるそうです。ほう。ホーキング博士らが提唱しているこの計画では、切手サイズの軽い宇宙船を地球からのレーザーで高速の 20% まで加速させ、ほう、高速って光の速度の方ですね。高速の 20% まで加速させ、20年かけて到達させるということです。
うん。
ほう。ただこの速度で通り過ぎる際に写真を撮るだけなので、詳しい探査はできそうにないですね。
うん。
近い未来、さらに遠くの恒星の探査が可能になればトラッピスト1に、生命がいるか確かめられる日が来るかもしれませんね。今から楽しみです。長々と書いてしまいすみません。これからも配信楽しみにしています。スターショット計画についてのリンクまで貼っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。確かになんか僕、YouTube かなんかで見たなと思って、これの探査の。
ほう。
まあでも、やりたいねみたいな感じだったのかなと思ってたんですけど、
ああ。
実際もうスケジューリングされてるっていうことですかね。
うん。
まあ、やろうね。
計画があるっていう。
そうだね。
ことってことは。
なんか今んとこ一番、このアルファケンタウリとかっていう恒星の近くに、なんか生命がいそうな惑星も近くにあってみたいな、うん、そんな話だった気がしてて。で、一番近いんだよね。4.2 光年先だから。
これが一番近いっていうのもね、うん、すげえ遠い気はしますけど、
う
ん、まあそれでも広大な中に見つけて、ね、よかったなっていうところありますけどね。
うんうん、
でも切手サイズの軽い宇宙船なんていうのがあるんですね、こんなの。
なんかでもさ、いや、それはもちろんいろいろ処理はするんだろうけど、うん、ね、大気圏超えるときに燃えちゃいそうだ。
ね、ちょっとか弱い感じが ね、
うん、
しますけど。
まあ、大気圏超えるまではもっと頑丈なものの中に入れとくんでしょうね。
あ、ね、まあ、そうですよね。
ね
打ち上げ自体はドーンってジェットで。
そうそうそう。
その後、 パッとかって割れて。
そうそうそう。ピューってね。
ほぼ見えねえじゃんっていう。うん。
まあ、だいぶね、地上のカメラなんかも、まあ、通信機器なんかもね、小型化されてきてますんで、こういうことができるようになってきたんだろうなっていうふうな感じもしますけれど。
まあ、写真は楽しみですけれどね。はい、ただ、20年プラスアルファかかるわけですからね、写真が届くまでにはね。ちょっと、ね。
そうですね、うん。
なかなか待ち遠しい、20年になりそうですけど。うん、
まあ、どんなことになるのかね、ちょっと興味はありますけどね。はい。はい、ありがとうございます。そして続いてでございますけれども、タカさんからいただきました。タイトル、こんにちはということでいただいております。かけらじのお三方、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
前回の放送で自治会の問題について考えていただき、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。こちらこそね。グリーンティーさんの上司と勘違いされたのには笑ってしまいました。
ああ、そうですね。
若い皆さんのご意見で、うん、やはり、ホネストさんの言っていたアウトソース、これは全く頷けました。今後少子高齢化が進み、そんなビジネスが生まれるかもしれませんね。うままさん、ホネストさん、グリーンティーさんの若い視点は素晴らしい発想があり、新しい発見がありました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。現在やっと1年が経ち、やっと新自治会決まりました。ああ、よかったですね。また6年後回ってきますが、次は受けたくありませんね。でも、たくさんの出会いがあり、人生の勉強になり、自分的には一回り成長したと思います。うん、でも次回やるなら年金もらう年からですね。
うん、
そして、前回のノリにノロウイルス。怖いですね。自分も一度感染経験ありなので、かなり真剣に耳を傾けました。後半のグリーンティーさんの、SIM フリーですが、自分も半年前にドコモの iPhone に月1万かかってたので馬鹿らしくなり、現在 dmm.com の SIM フリーにて、月2000円で iPhone は通話なしのネットのみになりました。
ほうほうほう、うん、
通話はソフトバンクのガラケーで、かけ放題、月500円で2台持ちになりました。ほ
う。うん、
締めて月2500円で助かっております。安いですね。やはりキャリアメールは使えなくなりましたが、クーではありません。浮いたお金で美味しいものを食べたり、映画を見たりしていますよ。それでは長文乱文失礼いたしました。今後も楽しく放送聞かせていただきますね。ということで、いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、自治会の話はね、ありましたけれども。
うん。
やっぱり大変なんですよね。
あ、でも6年待ってこないっていうふうに逆に考えるとさ。
うん。
まあ、しばらく忘れてられるっていうか。
まあ、そうだけどね。
現実逃避ってやつなんですけど。
これでもさ、6年タームだとさ、前どんな感じでやったのかもさ、思い出しづらくない？
まあね、うん、6年もた、時代が変わってるっていうの。それも嫌だよね。
うん。なんか、前のさ、やってたこの感覚がすぐ思い出せるとかだったら、ああ、まあ、だいぶ楽になってきたなみたいな感じになるけど、もう6年ごとだったら、毎回こう、ゼロベースみたいなさ、感じになっちゃいそうな、自分はね、気がしていて。やだなぁと思ってますけど。
まあ、そうだね。働きながらやるのが結構、辛い感じだよね、うん、今ね。
辛いですよ、
うん。昔はさ、まだ、ね、夫が働きとかっていう感じの時は、もう少し負荷分担できた
かもしれない、はいはい。奥さんがやるみたいな、ね、
うんうん。なかなかね、うん、ちょっと今の時代に合わせた形っていうのを考えた方がいいよね、とは思いましたね。うん。
う
ん、
そうだね。はい、
うん。
まあ、あとは、シムフリーですか。シムフリーもね、だいぶ安くなったというお話で。
うん、
やっぱ魅力たっぷりだな、というふうに思いますけど。
まあ、
結構やっぱ多いですね。リスナーさんでもそういうふうに、
うん。そうですね。
方もいらっしゃいますし。
うん。
あとやっぱり、キャリアの通話がやっぱと基本料金がやっぱ高いんだなってやっぱり感じますよね。
そうね、思うね。う
ん、で、そこまで電話しないんだったら、本当にこの方のように、通話なしの、まあ Wi-Fi のみでいいんじゃないかって思いますよね。
うん。うん
で、まあ、この方は、かけ放題を、ガラケーでもう契約しときゃ、かけ放題でも全然安いよ。
そっちの方が安い。
うん。
と、うん、いう形で、まあ、2台持ちされてるみたいですね。
いいですね。うん。はい。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
そして続いて3つ目でございますけれども、おはようございますということでいただいております。グリーンティーさん、うままさん、今から炙りカルビを5秒以内に5回言ってくれる人いきますよ。よーい、ドン。炙りカルビ、あれは言えなかったですね。どうも、おはようございます。
おはようございます。
こんにちは、こんばんは。杉高、改め、杉高です。どっちも杉高やん、っていうね。はい、
これ、リスナーさん、これ一人でホネストさん何言ってんだろうっていう、今ね、ふっとね、聞きながら思ってる人も多いかもしれないんですけど。
炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、 これ、炙りカルビっていうのが、説明しますと、欅坂のね、番組で、こう全員が炙りカルビを噛まずに一個ずつ言えたらご褒美みたいな、そういう回があってですね。
ああ、それは元ネタになってると。
そうだと思います。
なるほど。
で、
なるほど。
その炙りカルビって、一回言うのはまだいけるんだけど、五回はね、ちょっともう無理ですね。
なんでだろうね。一回は OK で五回は無理っていうのは、接続点が悪いのかな。B の後のアが。
リとルが入るじゃない。
うん。
で、なんか、炙ったカルビを想像しながら炙りカルビって言うと、なんかスムーズに行くんだけど、うん、とっさに言われると、言えないよ。言ってごらん。
炙りぶっ、炙りカルビ、もう一回
も。やらんのかい、二人とも。
やだよ、恥ずかしいでしょ。
やらんのかい、炙りカルビやらんのかい。はい。じゃあ続き読んでいきます。はい、シムフリーアイフォンの話。私には全く何が何だか分からん話でした。過去なきということ。
うん。
なぜなら何を書くとガラケーユーザーだからです。
なるほど。
と言いつつ iPad をサブとして使っているので、何不自由なくネットを利用してます。いや、使っとるやんか。うん。ガラケーはとにかく安いです。月額1000円以内に収まってます。あとは、基本家でしかネズを使わないので iPad で十分なんです。
うん。
ほうほう。かけらじが始まった当初はガラケーは決して珍しいものではなかったはずなのに。てんてんてん。科学の進歩とは恐ろしいものです。どうでもいいですが、ドローン発の人身事故があったり、そのため警察側もドローン対策として専用の機械を開発したらしいですよ。そうですね。なんかドローンを捕まえるドローンみたいなね。ありますね。うん、AI に支配されるようなことがあればお三方よろしくお願いしますね。過去笑い。ということです。というわけで、明日は学校の卒業式です。これは11日前にいただいてるんで。
16日。
そうですね。15日ぐらい前ですかね。はい。卒業シーズンですね。今年もきっと桜が咲き出す、咲き出したり、羽ばたきすぎたりするんでしょうね。はい。まだまだ骨の芯まで寒さが伝わりますね。お体ご自愛ください。杉高でした。ということでいただきました。ありがとうございます。
はい。ご卒業おめでとうございます。
ご卒業おめでとうございます、はい、本当に。
ありがとうございます。
これから新しい新生活、始まるんでしょうね。うん、
引き続きね、聞いていただけると嬉しいですね。
うん、そうですね。
嬉しいな。
はい。かけらじは卒業されないようにね。
そうですね。
おります
ちょっと炙りカルビは練習しときますよ。
うん。知らなかったですね。そう。
5秒以内に5回って結構難しいな、炙りカルビ。
普通に言うのは結構、1秒に言わなきゃいけないってことだよね。
そうそうそう。炙りカルビ、炙りカルビ、炙り、
ちょっと言えないね。1回も厳しいね。
うるさいわ。ありがとうございました。すげえ、なんかちょっと悔しいな。そして4つ目でございますけど。
はい。
これはお問い合わせフォームにいただきました。お名前原田さんですね。いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
春は曙レモンティー物語ということで。いただきました。
はい。
内容ですか。レモンティーを目に入れても痛くないグリーンティーお父さんおはようございます。近頃、レモンティーの反抗期に少し手を焼いている骨粗お父さん、こんにちは。こんにちは。レモンティーのことは放任主義ながらゲームとなると熱くなってしまう。馬場さん、こんばんは。
あ、的確です。
はい、これは何なんですかね。この、みんなのお父さんみたいな感じの。
これからその小説のお話が書かれてるんですけど、
はい。
おそらく、3人が将来子供を持って、
はいはい、
それぞれの子供に全員レモンティーという名前をつけたという点の
小説なんですか。
はい。それぞれの子供に全員同じ名前、レモンティーという同じ名前をつけたという、
まあ
その点で聞いていただきた
い。3人いるってこと、
はい。レモンティーが3人いるわけです。
そう。
それぞれのレモンティーがいるわけです。ダメだな。絶対グーパンチしちゃう。今回、秋の夜長スペシャル小説編の春バージョンということで書いていただきます。
はい。
ある日、静岡から二人のレモンティーに会いに、まず、骨粗おじさんのところに、わかりづらいですけど、そのね、静岡にいるグリーンティーの子供のレモンティーくんが、東京の、骨粗と馬馬のレモンティーに会いに来たんですね。
はいはいはい。なるほど。
で、それに先立って、まず、骨粗とおじさんのところのレモンティーくんに会いに来たと。
うん、
おじさんは嫌いじゃないけど、うるさいのがたまに傷。うるさいわ。ね。かっこ、骨子ちゃんやレモンティーに同情するということで、おそらく僕には、骨子ちゃんという娘がいるんですね。
いや、じゃあさ、レモンティーって名前つけんなよって話でし 骨を送ってい
いじゃん。わかんないけど。いや、それ僕に言われてもあれなんだけど。はい。それからメールで、うままさんのところのレモンティーを呼び出し、ほうほう。都内のマックで3人を食事する。あ、もう、あれなんでしょうね。3人のレモンティーは、マックで食事するのがもう通例みたいになってるでしょ
う
ね。
うん。
突然レモンティーが、これどのレモンティーかわかんないですけど、突然レモンティーが、2年から三重のおじいちゃんおばあちゃんのところからホネストさんの母校に通うと、の話にびっくりする。
はいはい。
ほう。わけは、嫁ストおばさんもホネコちゃんも東京生まれの東京育ちなので、三重には帰ることはない。まあそりゃそうだね、うん。そこで自分が育った三重のことや学校を知ってほしいということで白羽の矢が立ったらしい。それは、ホネストが、いや、三重に帰って、うち、僕の母校のことを知ってほしい、息子にね。ということで、こう言ったってことでしょうね。
じゃあ、ホネストのところのレモンティーが、
そうそう。
ってことなんですね。三重の。
よくわかんないよね。はい。はい、二人のレモンティーは、うちも 120% 三重には帰らない。ほう。うちも帰らないと思うけど、静岡が気に入ってるので、ある日突然三重に帰ると言うかも。ということに、グリーンティーおじさんらしいね、と、みんなで笑う。
俺なんで笑ったかよくわかんないね、俺。
いや、グリーンティーおじさんなら突然言いかねないってことでしょうね。
うん。笑いのツボがわかんないですね、このグリーンティーおじさんたち。
また、小平おじさんが、秋田の実家に帰ったというので、レモンティーの送別会を兼ねて、春休み秋田に行こうという話がまとまる。ああ、もう近くにいなくなっちゃうから、三重に行っちゃうから、はい、秋田に行こうぜってことだったんですね。うん、レモンティーの静岡に帰る時間、の電車が近づいたんで、それぞれ家路に、ふと昔おじさんたちはポッドキャストというラジオ番組をやっていたらしい。ほう、ああポッドキャストってよくわからないけど、もし僕たちでもできるならやってみたい。うん、不思議なことに全く同じことを考えていたと。なぜ3人同じ名前なのか。ポッドキャストって春休み、秋田に行ったとき、小平おじさんなら知ってるかも、聞いてみようということで、終わりだそうですけど。
なるほど、じゃあ、これは、あれですか、小平おじさんが結構キーパーソン的な感じにこれから登場してくる感じになる。
そうですよ。小平おじさんならもしかしたら3人の秘密を何か知ってるんじゃないかっていうね。
でもそこにもレモンティーがいるっていう可能性ありますからね。もうそしたら、
第4のレモンティー、
ね、4人のレモンティーみたいな。
いや、これね、うん、初見でいただいたとき、何の話か全くわからなくて。
そう
だね。あとは、活字で読めばね、なんとなくこう分かってくるんですが、うん、まあ、お聞きのリスナーの皆様にはもしかすると本当に何言ってるかわかんないという可能性非常に大事だということ
で。でもね、もうなぜ3人同じ名前なのかっていうところで、あ、なるほど。レモンティーというのが3人いたんだというね。
うん、
このことに気づきまして、今の超解釈になったわけなんですけれど。
なるほど。
ねえ、これは。
現代国語の試験かなんか出てきたら、絶対解けない問題ですよね。
やばいね。
あのセンターとか、
センターにこれ出たらやばいな、
うん。
レモンティーの気持ちを書きなさい。どのレモンティーだよ。
いや、もうこんなもん、パッド様とか、比較にならんぐらい大変なことになるよ、これ。レモンティー来たって言って、センター試験で。
本当ですね、
うん。
まあまあ、あの、レモンティーのことをね、原田さんはすごく気に入っていただいてるみたいなので。
いや、でも面白いですね。これ笑っちゃいましたね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあそんなわけでね、お便りいただきました。まあまだまだね、皆さんからのお便り待ってますので、ぜひお送りいただければと思いますけれども、まあそんなわけでですね、早速、今回のかけらじタイムズ井戸端川さん、まあ本編の方に入っていきたいと思うんですけれども、かけらじタイムズはクリンティさんですね。今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい、今日はあの道徳の教科書、これがですね。うん、まあ、検定、教科書の検定、文部科学省の検定が行われて、まあ、その結果が出ましたというニュースなんですけれども、まあ、その、今回初めて、その道徳っていうものの教科書が、こう、検定教科書になるんですね。
うん。うん。
あの、今までは検定されてなかったんですけども、まあ、今回初めて検定されて、で、いろいろ指摘がつきましたと。
ほう。
はい。で、それに対して、まあ、ネット上を中心にですね、まあ、いろいろと、まあ、疑問の声みたいなのが上がっていてですね、まあ、ちょっとそのあたりを僕らもさらってみて、うん、あの、さらってみて、まあ、意見をね、述べてみたいな、というふうに思います。はい。
わかりました。
はい。
道徳の教科書って、我々の時は道徳の教科書自体なかったですもんね。
ないですね。
うん、ないと思う。ないですね。あの、なんか、副教材みたいなので、うん
あ、そうだね。だいたい副教材かテレビで、うん、あの、爽やか3組見るかでしたからね。うん。うん、まあ、ちょっと話もね、聞いてみたいと思います。はい、そして後半、井戸端川すうままさんでございますけれども、今日は何をやっていただけるでしょうか。
はい。リスナーさんの方にはね、まだお話ししてなかったかもしれないですけれども、
うん、
私はまあ、転職が無事に完了という形になりまして、
はい。
まあ、まだ働き出してないですけど、まあ今入社手続きをしているというタイミングでございますと、うん、いうこともあってですね、
うん、
まあ、収録内でも、転職について話したいな、みたいなことをちらっと、まあ、話したとは思うんですけれども、
うんうん、
転職のハウトゥーということでですね、
はい、
まあ、調べりゃ出てくるような情報はね、さらっと、行くんですけど、まあ、うままが個人的に、これはポイントだよな、と思うところをですね、せっかくなので、
うん、
話していってですね、
はい、
何かしら参考になればいいかな。お二人からはいろいろ質問を受けながらですけれども、はい、うん、そんな感じで転職のハウトゥーについてをお伝えできればというふうに思います。
はい、わかりました。じゃあ早速、かけらさんですから、参りましょう。
はい、道徳の教科書検定結果に疑問の声ということで、今日は、まあ、久々に、まあ、教育関係の話をね、取り上げたいと思いますが、うん、まあ、先ほどね、オープニングで、道徳、僕らの時はね、あんまりこう、なんか体系的にね、テストがあるとか、そういうのも別にないですし、うん、基本的にはなんか読み物をちょっと読んでみたり、まあ、爽やか3組見たりとか、なんか、時によってはなんか、
まあ、ビープベポッケとか
あった、ね。あったあった、うん。そういうのもあったし、場合によってはね、なんかレクリエーション的な時間に当てられたりとかですね。結構、
結構ね、ドッジボールとかね、うん。
結構適当にこう、教師がいじれた時間だったような気がして。
担任のね、
ええ、
材料ね、色により、そうそうそう、さじ加減で全部決まるっていう授業ですよね。はい、
まあ、そういうイメージだったわけですけれども、まあ、僕らがあんまりこう、道徳とかっていう、教科に対してあんまり意識してない間にですね、実は、正式にこう、教科として格上げされていると。
そうなんだ。
はい。そういう風な流れに今なってきているそうなんですね。で、なので、ちゃんと教科書も、いわゆるその国語とか算数とかと同じように、文部科学省が検定して、で、それに基づいて、ちゃんと週1時間授業を取りましょうと。まあ、そんな感じになっていってるということで、うん、まあ今回その教科書の検定が行われて、いますと。で、その意見が、まあいろいろとちょっと議論を呼んでいるというところの、まあ、ニュースになるわけですけども、
うん、
ですね。まあそもそも、じゃあ道徳って、その学校教育の中で、まあ、どういうふうに扱われてきたのかっていうのを軽くちょっとさらってから今回のニュースに入っていきたいというふうに思います。はい。はい、で、もともと僕らは、道徳教育は、まあ、先ほど言った通り、まあ、結構緩い感じで、まあ、やられていたっていう感じのね、
う
ん、であると思うんですけども、まあ、もともとはですね、まあ、戦前からあるらしく、うん、まあ、戦前は学校でですね、教育直後を基本とする終身という教育が行われていたと。
まあ、今の時期に教育直後はやべえって
。いや、別にここ深掘りするつもりなんですけど。
まあね、あ、そうです、ね、はい、
で、その時、戦前は検定教科書が存在していたと。
うん、
で、まあ、国家に対する道徳、人間関係についての道徳、個人の道徳というような内容の構成でしたと。っていうのがまあ戦前からあって、ただまあ戦後、GHQ がですね、この戦前にあった、終身、まあ身を収めると書いて終身って言うんですけど、そういう教科は、まあ国家主義的、軍国主義的だとして撤廃したという歴史があり、ただその後1958年の学習指導要領改定で、理性ある社会人を育てるには必要だねということで、小中学校で週1時間道徳として、まあ、復活をしてきたと。まあ、そういう経緯があり、うんうん、まあ、そこからはしばらく今まで僕らのね、やってきた道徳のような形で、続いてきたと。
なるほど。
いうことになりました。
うん、
で、 正式強化になるという今回の変更は、どういうことになるかというと、まあ、2018年小学校はそうで、
はい、
2019年、中学校は2019年から、正式な強化に、なるんですけれども、じゃあなぜかというとですね、第二次安倍政権の2015年に、全国のいじめ問題の多発や、うん、家庭の教育力の低下などを理由に、検定教科書を導入する正式な教科にするということが決まったと。これが、なんか、いわゆるその政府とか公式に発表している、もののようですね。ただ、やっぱり道徳って、その、正式教科に格上げすると、ちゃんと通信簿に評価つけなきゃいけないっていうのがあって、
ああ、なるほど。
成果として、やっぱり。
そうか、そうか。
なので、その、以前からそういうふうにしたらどうかと、正式な教科にしたらどうかって話はあったものの、その子供たちの内心っていうのをなかなかこう、内心っていうのは、内なる心ですね。それを評価することはできないっていう、その反対論も結構根強くて、なかなか、
確かに、
されてない。
そうだよ、ね。
うん。
定量的には見れない分野、はい。
だって、道徳がさ、まあ、2とかだったらさ、こいつ道徳ねえな、みたいな。
人間性失われてるってことでしょ。
うん。
いや、厳しいよね、その、評価されたら。
これ厳しいね。
そうなんですよ。で、さらに言うと、まあ、もともと道徳教育って、まあ、さっき1958年に復活したっていう話をしましたけれども、まあ、学習指導要領の中では、うんうん、道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行うものであるというふうに書かれていて、まあ、つまりこれは、その国語とか社会っていったその教科の授業においても道徳教育やってもいいし、特別活動っていったその教科外、まあ、いわゆるその学校の中での文化祭だったりとかさ、掃除するとか、そういう中でも別に道徳教育、その全般的にやればいいんものだよっていう位置づけなので、別にその、正式な教科化するっていうことが、なんかその道徳教育を、なんかその、なんちゅうのね、の位置づけをこう、ガラッと変えるようなものでもないと。
わかるわかる、うん。道徳ってそもそも、やっぱり小学校の生活全体を通して学ぶもの、うん、それが道徳、みたいなところあるからね。はい、
っていう、まあそう、そういうような考え方があったので、まあ、別に正式にしなくてもいいんじゃないのっていう話で今まで来ていたということになりますが、うんうん、まあ、いじめ問題、主にいじめ問題ですね。それに対して、なんとかせにゃいかんということで、まあ、格上げしたというのが今回の経緯のようです。で、具体的な改正ポイントは4つあってですね。まず1つ目が、検定教科書が導入されるということ。
うん、
と、2つ目が、内容については、いじめ自殺問題の対応を充実させたり、発達の段階をより一層踏まえた体系的なものに改善するという、まあ、内容。ちょっと具体的にはわかりませんけど、そういうことが書いてありますと。で、三つ目が、問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れて指導方法を工夫するということ。で、四つ目が、これ評価に関してなんですけど、評価は数値評価ではなく、児童生徒の道徳性に関わる成長の様子を把握し、文章表記で評価すると。なので、評価は多分1,2,3,4,5みたいな付け方じゃないんだということでしょうね。
うん。
まあそんな形で。まあ、よし
よしそんな、埋められないんでね。
はい。
そうだよね。
まあそんな形で、ちょっと道徳を強化化でやっていきましょうという話になっています。で、その中で今回先ほど一つ目の検定教科書を導入ということで、その教科書の検定をした結果、いろいろ文部科学省から意見がつけられたということになります。で、教科書って、東京書籍さんとか、まあ、三村図書さんとか私たちよく使ってましたけど、
そうですね。
ね、はい、昔一本鉛筆の向こうにみたいな話をちょっとした時にね、教科書の話題に盛り上がりました。
三村さんでしたね。
はい。まあそういった教科書を作ってる会社がそれぞれ、その、学習指導要領を見ながら、どういうことを書いていけばいいかっていうのを、
うんうん、
まあ、作ってですね、各社作って、で、文部科学省のチェックを受けるっていうのが、
はあ、
ま
あ、なるほど。
検定、なわけですよね。
はい、はい。
はい。で、今回そのチェックを文科学省がしたわけですけども、 その道徳教科書につけた意見が、まあ、各社のやつ合計で、244件、意見をつけたということになっています。で、そのうち、今、全部は公開されてないんですけど、ネットニュースで、だいたい3つぐらい、これどうなのみたいなやつが上がっていて、まあ、それに対して、結構、ツイッターやら何やらで、みんな意見を言っているということになります。で、その3つをちょっと紹介したいと思います。
はい。
で、まず1つが、1つ目がですね、東京書籍の4年生の、道徳の教科書に乗っかっている、まあ、多分ですね、一つのそのストーリーみたいになってると思うんですね。ある文章というか、ある物語を読んで、はい、それに対してどう思うかみたいなこと、多分そんな感じの構成だと思うんですけど、その物語のタイトルが、消防団のおじさんっていうタイトルなんですね。
ほうほう。
で、この消防団のおじさんっていうのは、に対して、文部科学省が限定意見をつけて、意見の内容が、その学習指導要領に示す内容に照らして、感謝の扱いが不適切っていう、感謝に対して不適切だよという意見をつけたと。
で、
どういうことかというと、まあ、学習指導要領でこの4年生ぐらいのところには、その家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者に、尊敬と感謝の気持ちを持って接すること。これをまあ指導要領の中に入れていて、
特に。そんな指導要領があるんだ、そもそも。
あります。で、今回特にその高齢者っていう部分が欠けてるよっていう話になったみたいです。
わぁ、めんどくせぇ、
それ。なので、東京書籍さんはじゃあどう直したかというと、この登場人物とタイトルを、消防団のおじさんからおじいさん、っていうのに改めまして、でさらに挿絵も、もともとちょっとおじさん30代40代くらいのおじさんの絵だったんですけど、シワとかを増やして白髪にして高齢の男性風の挿絵に変えたと。
ベテラン
待って待って、30代40代でおじさんになっちゃうんだね。
まあ
おじさんでしょう、小学生からしたらもう、
まあそうね、
小学生おじさんですよね。
ショックだわ
我々認めていかないと、そこは、
そうだね。そろそろ認めに入らなきゃいけないかな。はい、うん、おじさんですね。
キャストのおじさんっていうことで。
やめて。うん。はいはい。なるほど。それおじいさんに変えると OK になったわけ、はい。
それで OK になったと、いうことのようですね。これがまあ一つ目ですね。
うん、
で、二つ目。これは、東京書籍1年生の、内容で、まあ、タイトルが日曜日の散歩道というやつですね。で、これに関しても検定意見がついて、我が国の郷土の文化と生活に親しみ愛着を持つという点が足りないっていう意見がついて、まあ、具体的にはですね、この日曜日の散歩道っていうのはなんか友達のお父さんがパン屋さんをやっていて、で、そのパン屋さんにこう遊びに行くとか意見を聞きに行って、とかそんな感じで、まあこの街大好きみたいな、そういう感じの流れのようなんですけど、このパン屋っていうのはね、我が国の郷土いや文化とちょっと関係が薄いんじゃねえのっていう、そういう意見がついたらしくてですね。
何、和菓子にしろとか。
そう、和菓子。
いわゆる外資のファーストフードとかがね、のことと同じと思われちゃう可能性もあるっていう。
ということで、そう、和菓子屋、まさに、ホネスさんが言った、
本当
に和菓子屋に変わったと。
バカじゃない
いや、絶対それ、あんまり効果あんま変わらないと思うんですよね。
いやいやいや、
それ。
地域に根ざしたパン屋さんだってありますから。
そうそうそうそう。
そうそう、あるし、そう、パン屋だろうが和菓子屋だろうが、うん、物事の本質として何か大きく変わるかって言われて、変わらないと思うんですけどね。
いや、なんだろう、すごく、なんか、嫌味みたいな感じだよね。この指摘事項って。
いや、嫌味以外の何もでもないように思えちゃいますよね、これ。
なんとか直させてやろう、みたいな。これやっぱりパン屋より和菓子屋の方がよくね、みたいな。いや、ちょっと言ってる意味わかんないです、みたいな。
まあでも中国とか韓国とか、まあ教科書僕実際見たことないですけれども、まあ、うん、例えば反日だったりってやっぱ書かれるじゃないですか。
まあまあね。
そういうのって日本の教科書にあんまり書かれないじゃないですか。どっちかっていうと、うん、そう、まあ GHQ のね、影響非常に高いと思うんですけど、うん、 我が国はどちらかというとやらかしましたっていう方がやっぱ大きいですよね。
うん、
そういうことが真摯に書かれてるんで、なんか、こんな指摘はそんなにする必要もないのかなっていうか、もっと自由っていうかね。
あ、そうそうそう。
いや、
なんか、
ふわっとしていいんじゃないかとは思う。
そうそうそう。
でもあれだろうね、日本由来のものにした方がいいんじゃねえのっていう意見からっていうのはわかるんだよね。
まあ、言いたいことはわかるですけど、まあなんていうのかな、その我が国の郷土と文化ってどこまでのことを言うのっていうのが、まあ、曖昧ですよね。
いや、そうそうね。
うん。だってパン屋だ、パンだって、日本にもう根ざしてるじゃない。
今はね。
そう、古くからパン屋さんやってる店もさ、50年、60年やってるところだってあるわけだし。
あるある。
そう。
十分あります。
で、それで郷土、だって今の子供たちにしたらさ、生まれ育った郷土で、例えば自分のお友達がね、パン屋さんやってましたと。
うんうん。
なった時に、そのパン屋さんがある町で生まれてるわけだから、それこそ自分のふるさとなわけですよ。
そうだよね。
でも、パン屋は日本っぽくねえよって、前提で否定されたら、それはちょっと、
いや、やっぱ時代に合わせるべきだと思いますからね。
まあ、より長い方なんだろうね。
まあね。
その、文部科学省から言ったら、いやいや、パンは言っても、もう最近じゃん、みたいな。まあ、最近じゃないんだろうけど、まあ、和菓子、その時に子供たちに和菓子というものを、知ってもらうために、
うん、
パンだったらもう短すぎるんだけど、いや、和菓子ってなんだろう、今まで食べたことない子も何人かいるよね。はい、和菓子食べたことある人、はーい、みたいな。和菓子ってこういうものなんだよ、みたいな。なんか、そういうね、はい、ことをやりたいんだっていうことであれば、まあわかるんだけど
ね。まあね。
うん。
はい。
なんか、そこじゃないところに話があって、もともとここの土地ってこういう強度があってみたいな話をするときにパン屋じゃダメっていうのは、それはなんか違うような気がするんですよね、うん。
はい。まあ、同じような指摘がついたのが、もう一個ありまして、まあ、学研教育未来さんの1年生の教科書で、まあ、大好き私たちの街っていう、そういったストーリー、教材の中で、まあ、これも同じですね、先ほどと同じ。我が国の郷土と文化と生活に親しみ愛着を持つという点が足りませんという指摘がついたものは、これはですね、アスレチックの公園で遊ぶ子供たちの写真がありましたと。
おうおう。
で、これがもうダメだと。
なんで？
なので、
アスレチック
が。そう、アスレチックが多分ダメなんでしょうね。で、それを、
アスレチック
は、はい。それをなんか和楽器を演奏している着物姿の、まあ、おじさん、を、
いないでしょ、
姿を子供たちが興味津々に見つめるみたいな感じのこう写真に変わったのようですね。
それでも変な目で見ちゃってるっていう風にね、普通だとね。
何
あの、普通の小学生の興味。
どうしたどうしたよ。
この話おかしくないですかってなりそうですよね。
アスレチックの何がいけないのよ。
まあ、これこそ、だから、大好き私たちの街なわけですからね。その、子供たちが、好きなものをさ、自由に乗せときゃいいじゃんって思うんですけれども。
てか、そのさ、和楽器を演奏しているおじさん、まあまあまあ、いるとこもあるでしょうよ。ね。いやー、もう、ないよ。そんなとこ、ほとんど。
ないよね、あんまね。
見たことない。
うん、
いや、着物姿だったらまだね、いらっしゃいますけど、うん、
まあまあいるけど。
大声でそれを一人で演奏してるっていう。
和楽器、何もう忘れ去られそうだから残しとかないかんみたいな話なのそれ。
まあ、郷土と文化で。
文化の。
っていう話なんだと思うんですけど。まあ、ちょっとこういう、やっぱり検定でいろいろ意見がつきましたと。で、
はいはい、
まあ、今回244件ついたうちの3つが取り上げられてますけれども、うん、これね、他の意見も知りたいなというふうに私を思って調べてみたんですけど、まだ現時点ではね、うん、公開されてないみたいなんです。
なるほど。なるほど。
ですけど、なんかですね、教科書検定の、詳細な結果って実は毎年、一定期間公開されてるらしくて、まあ、各地でやってるみたいですけど、例えば東京都だと、今年だと6月1日から26日まで、霞ヶ関の、なんか文部科学省がやってる情報広場ラウンジっていうところで、 公開してるみたいですね。うん、あの、検定結果の公開っていうのをやってるみたいです。これはまあ別に
誰が見に行くんだろう。あ、まあ教師とかそういう教育関係の人たちが。
多分そうだと思う。
見に行くんですかね。保護者の方とか。
行ってみようかな。
なのでちょっと気になった方は、ちょっと行ってみると、他の指摘事項等も見れるんじゃないかなという。
笑っちゃいそうだ。
思います。はい。で、まあ、ツイッターは、大喜利が始まりましてですね。特にその、パンを和菓子に置き換えるみたいなところで、あの、ハッシュタグパンを和菓子に置き換えるみたいな。
ああ。
まあ、結構、あって。まあ、例えば、なんだったかな、アンパンマンとかがアンコロ持ちようとかなんかそんなになってたりとか、なんかそういうみんな遊び出してるわけですけども。まあ、そもそもね、
はい。
今回ってこの検定教科書を入れたっていうのはまあもちろん一つ、道徳教育の変更ポイントではあるんですけど、今回のこの、なんとか検定の指摘内容って、本質的にどうなのっていうのは、ちょっと疑問が残るところでは、あるかなと個人的には思っているんですね。つまり、安倍さんがなんかいじめ問題が多いから、教科化しましょうみたいな話をまあしているわけですけれども、なんか、そこに対してどれだけのこの効果があるんだろうかっていうのは、
そうですね。
まあそもそもね。
いじめ問題に対する話で、で、うん、ぜひ、どういう、なんだろう、教材になってるかって、すごい気になるんですけど、うん、
そうですね、
まあ今回挙げられてるのは、日本の方をね、もうちょっと国に愛情を持とうね、とか、うん、まあ地元に愛情を持とうね、みたいな、あとは、おじいちゃんおばあちゃんというかね、高齢者の方に愛情を持とうね、みたいなところの改定の話がメインだったので、まあそれ別に、それは、そっちの方がベターでしょってことであれば、
うん、
そんなに大きく物語の質が変わるわけではないんで、別に。
変え、うん、変え、
まあ、はい、文科省の一人変えれてね、検定合格してその教科書使えばいいじゃんと思いますけど。
うん、まあ、ただ、やっぱり、ね。
何を変えるために道徳つけたのかっていうところの解かどうかはわからないですね、
う
ん。
あ、そうそうそう。
これだけ聞くと。
はい、で、まあ、いろいろとやっぱり検定教科書自体を使うのもどうなのっていう意見もあるにはあって、
うん、
道徳教育って、その、教科書でやるものなのかみたいなね。いう意見も、まああるにはある。こう結構確立化されたものになってしまうっていうのがあるので、どうなのとかですね。
まあ、賢い担任の先生であればですね、うん、まあ教科書は一通りベースとしてやんなきゃいけないっていうふうに義務になってるとしてもですね、うん、まあこういう教科書の話もあるけど、まあ今日はね、こういうのはね忘れて、こういうことやろうぜっていう先生、だったらいいなと思いますけどね。
うん。なかなかそれが多分ね、うん、できない仕組みになってると思います。
まあまあね、
はい、
まあ、言う通りにやらないと。
そうそうそうそう。
先生が怒られちゃうと。
はい。で、そうすると、先生の方の、ね、負担っていうのも増えますしね。
ね。
うん。
だって先生やりたいと思ってる人って自分にそういう信念とか強い意識があって、
うん。
やってるわけで、
はい、
人の書いた教科書に、まあね、しかも道徳って言うと一番その先生とかが訴えかけて生徒に教えたいようなさ、うん、ところで、まあ、この教科書通りやってねって言って、パンとか和菓子とかね、さあ吹き出しちゃいますよね、ちょっと。
うん、はい。
今時こんなんないって、まあ、みたいなことを考えながら先生も渋々教壇に立つとかなと思うとちょっと、まあ、かわいそうかなと思いますね。うん、
はい。で、まぁ、ちょっと時間が来てしまったので、まぁ、いろいろ多分ね、この話を聞いて、まぁ、言いたい話はいっぱいあるかなと思うんですけど、まぁ、ぜひ、いい方向には進めてほしいなと思うんですが、まぁ、なんか、もしね、いくつかやってみて、その、効果があるかどうかっていうのを確認する方法があるんであれば、なんか、チェックポイントを設けたりとかしてね、で、この、今回正式な教科になったっていうことが、このゴールにならないように。
うん、うん、
そんな仕組みをちょっと持つべきかなっていうふうには、ちょっと思いました。なんか結局、ね、正式な教科にして、標定つけて、で、もう、毎週1時間時間取ってるから、まあ、いいんじゃないのっていうふうになんかなーなーになっちゃいそうな気がしてね。
うん、うん、そうね。
まあちょっと今後、どういった形で、進んでいくのか。私たちは見守りたいなというふうに、思います。ということで、今日のかけられタイムズは以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、井戸端カオスはですね、転職のハウトゥーということで、私がですね、実際自分の身で転職といったものをしましたと。
うん、
で、まあ、長く聞いていただいている方はわかると思うんですけれども、二人はですね、グリーンティーさんとコネスさんに関しては、入った企業に、まあ、まだいるという形で、はい、転職経験は今、うん、私だけという状態になっているんですけれども、
そうですね。
転職の背景というかですね、見ますと、結構、社会人の半分以上が転職経験ありという状況になってるらしくてですね、まあ割と昔の時代に比べると、終身雇用の時代からですね、まあ転職したいなと思った人に関してはね、すればいいじゃないっていう世の中になってきてるなというのが流れとしてはあるようですと。で、ただ前提としてね、今日の話で言っておきたいのは、決してですね、別に僕は転職を進める話をしたいとは一切思ってないので、あそこはリスナーさんは、誤解しないようにしていただきたいなと思います。その、例えば転職っていいよっていうことをですね、言いたいための回ではなくてですね、うん、転職したいと思ったけれども、実際どういうふうにしていけばいいかわからないとか、気をつけておきたいポイントが、あるんだろうかっていうところに対してですね、ちょっとでも役に立てればいいかなと思う回になってますので、まあ、今ね、会社に勤めてらっしゃって、充実している方たちにはですね、正直、まあ、この回聞かなくてもいいんじゃないかというか、まあ、知識としてね、まあ、身の回りで転職したいなと思っている人がいた場合はですね、あ、こういうとこ気をつけたらいいよってなんかポッドキャストで言ってたなっていうくらいの程度にですね、とどめておいてもらえればと思います。
うん。
はい。で、まあ、転職の大きな流れから言うとですね、まあ、まずは、自分の転職っていうことですから、将来的なキャリアビジョンを描くってことですね。っていうのが、第一にあるわけです、
うん。
結構つまずきやすいのは、ちょっと今の会社が嫌だからとりあえず辞めて、他の会社に行くとかいう転職理由だったりすると、ちょっとなかなかうまくいかなかったりとか、あとはその、まあ、負の連鎖に陥って転職を繰り返してしまうということがあります。
うん、
まあ、例外として例えばブラック企業とかね、よく最近言われてますけれども、そういうような企業に勤めていて、まあ、例えば生活が破綻してしまうようなですね、いうような状況であれば、一旦そこはエスケープした方がいいと思うので、もちろんそこは退職して新しい職を探すっていうのはもちろんありだとは思うんですけども、自分がどうなりたいかという意見ではなくて、ただただ嫌だから、辞めるというだけではですね、なかなか転職って難しいんじゃないかというのがあるので、まず動機とキャリアについてをまず考えて、あ、これだったら転職した方がいいよねっていう動機をですね、自分の中で強く信念として持つという必要がありますと。
うん、
で、それが終わったら次は情報を集めるってことですね。まあ、今自分がやってきたことが、例えば、まあ、その自分のキャリアに合わせて、次はどういう会社に、どういうニーズがあるのかっていう情報を集めるっていうことですね。はい。で、それが終わったら、書類を作成します。まあ、多くは、最近ではですね、キャリアシートって言われる、まあ、履歴書ですね。自分の実績とか、まあ、学歴とか、自分の名前とか、住所とかそういうデータが載ったものと、職務経歴書と言われる、まあ、レジュメとか言われてますけれども、自分の職歴を記してですね、そこの中に結構詳しく、その職場で何をやってきたか、自分のアピールは何なのかっていったことを書く。結構フリーフォーマットです。
うん、
この大きく二つの資料が、まあ、一般には書類選考で使われるものとなります。
うん、
はい。で、その次にですね、まあ、もしその書類選考が通った場合ですけれども、面接を受けることになります。新卒と違って、転職の現場ではですね、面接でのウェイトが非常に高いと言われていて、うん、筆記試験を設けてない企業も多くいます。
ほう。
はい。面接のみっていう企業が結構、まあ、多いというかね、まあ、増えてきてるように見受けられます。
うん、
はい。新卒だと、SPI って聞いたことありますかね。まあ、
はいはい、ま
あ、
ね、
おそらくやったことあると思うんです。
うん、
まあ、簡単な、まあ、ちょっと算数国語とかができるかどうかとか、ちょっと図形的な問題で、パッと見、まあ、集中力が高いかどうかみたいなのを、
うんうんうん、
まあ、ちょっと簡単なテストみたいなのがあって、まあ、それをですね、まあ、足切りに使うっていう企業も中にはあるかもしれないんですけれども、見た限り半分くらいかなっていう気がしましたね。僕の業界ですけれども。はい。で、面接はですね、しかも、新卒の面接であると、一次面接、二次面接、三次面接、 いや、四次面接なのか最終面接なのかって形で、まあ3、4回は結構あるんじゃないかって思うんですが、
うんうん、
それに比べて転職の市場ではですね、基本的には、2回か3回というふうに言われてまして、
うん、
一次面接受かった時点でだいぶ合格率が高い状態です。で、二次面接の時点で、二次面接がもう最終面接と同義になっていることが多くて、うん、いわゆるその配属される部署の役員とか、あの部長さんとかですね、
うんうんうん、
まあ、決定をする人が実際来て、もう人事の人は横にいるだけというくらいの勢いでですね、転職って本当にピンポイントの、就職なんだなということがわかるわけですね。
うん、うん
はい。で、それが終わると、まあ、内定が、まあ、出た場合は、出てきて、もしですね、勤めている最中だよという方であれば、まあ、速やかに、退職の準備をしてですね、いついつまでに入社できますということを企業と話し合って入社手続きに入ると。
うん。
まあ、ざっくりですけど、以上が、転職の流れでございます、
うん。
はい。
うん。
で、僕はですね、転職エージェントという、最近はよく、広告とかよく出てくると思うんですけど。
はい、見ますね、よく。
ね、リクナビとか、
うんうんうん、
マイナビとかですね、デューダとかですね、いろんなサービスがあります。まあ、言いつつもまあ、5、6社くらいがやっぱメインで大きいんですけど。
はい。
まあ、どこもですね、大体転職エージェントっていうのは、転職したいなと思った人とですね、面談をしてですね、まあ、これ全部無料なんですよ。う
ん、おー、
転職者に関しては全部無料で行いますと。
うん。
はい。まあ、一部ね、有料サービス、なんかピンポイントでスカウトするための有料サービスとかですね、そういうメルマガ配信とかいくつかいろいろ、うさんくさいのいくつかあります。
はいはい、
これはまあ皆さんのね、皆さんの方で選定していただいて、これは活用してなと思ったらもし、やったらいいと思うんですけど、原則無料でできるものと考えていただいて構わないと思いますね。はい。まあ、そんな感じで転職エージェントはですね、面談を通じて、その、マッチしそうだなと思った企業を、まあ、紹介したりとか、逆に転職者が、僕はですね、企業 A に入りたいですと、
うん、
いうようなことを言った場合に、その求人票があるかどうかをすぐに調べて、で、各企業、まあ、大きな企業だと、各企業ごとの担当者がですね、その転職エージェントの、まあ、企業にいらっしゃるので、速やかに連絡を取ってくれて、あ、そこだったらですね、今募集してるんですよ、とかですね。まあ、非公開求人って言われるんですけれども、
うん、
まあ、そういう求人まで教えてくれるという感じで結構親身に、どのエージェントさんも企業を探してくれます、
うん。
なぜそんなに探してくれると思いますか？逆に。
え？
まあ、利益がそこであるんじゃないですか？企業から利益をもらって、お金をもらってるってこと。
まあ、それしか考えられない。
はい、そうですね。はい。そういうことです。でそれが結構な額っていうのは僕は知らなかったんですけども、大体その転職先の方の年収のですね、まあ数割が、まあ、キックバックというかね、まあ、戻ってくるというか、報酬として企業が転職エージェントと会社に払うということですね。
じゃあ1ヶ月分ぐらいが、そのエージェントに払われるんだ。
エージェントの
1ヶ月どころじゃないですね。
もうじゃあ
年収の数割とかなので、
うん、数割の数が2、3割ってこと？
はい、3割くらいですね。
ああ、じゃあもう3、4ヶ月
ぐらいね。例えば300万、そうそう、300万だったら100万入ると思っていただいて、
うん、
いいんじゃないかっていう、うんうん、はい、
なるほど、
感じですので、結構大きいですよね。例えば1名合格したら100万円入りますって言った時点で。うん、数名、数名ご案内するだけで、ものすごい金額になると。うん。
転職する人でね、考えたら、だって、普通に年収5、600の人だっているわけだからね。
うん。
ハイクラスのね、求人であると、年収がどんどん上がってきて、そうすると、その、いただける金額も。200万くらい、
その営業のもらえる
とか。そうそう、そういうことです。
はぁ。
で、なおかつ、うまくできているシステムとしては、その転職エージェントの評価基準がですね、いかに、転職者を、成功した数があるかっていうようなところがやっぱ評価ポイントとして大きいんですって。
実数なんだね。
はい。だそうすると会社的には、やっぱりその転職エージェントにね、その会社っていうのは転職エージェントの会社ですけれども、いわゆるその転職エージェントたちには、一人でも多く、内定出してあげてくださいと。
うん。
言って、で、エージェントさんは頑張ってその転職者、希望者にですね、いろんな求人を紹介して、いろんなアドバイスをしてくれるんですよ、
うん
うん。
中にはエントリーシートの書き方、いわゆるそのレジュメの書き方とかもすごく添削してくれたりとかですね。 で、あなただったらこういうところが多分合格率高いですよとかですね、個別にかなり真剣にやってくれるんですね。まあその理由はやっぱり自分の実績になるからっていうのがあるのを、はい、ぜひですね、転職する方はですね、そういう利益があってこそ無料で親身に相談してくれるんだってことをしっかり頭に入れておいてもらいたいです。で、その理由なんですけど、
はい。
まあ、人間の心理で大体その転職をね、じゃあ、僕らがエージェントになったとしてですね、
うん。
A 君という人がふわっと来て、転職したいっす、みたいなこと言ってきて、で、特に希望がないですって言ってきたら、やっぱ、入りやすそうなところを紹介しそうですよね、やっぱりこう。
あんまりね、ここだけの話、ハードルが低そうなところを紹介する。うんした方が自分の利益にはなりますよね。
めちゃくちゃ難しいところにね、ぜひここをいいところなんで受けてくださいって言わなくてもですね、
うん、
パパッと合格していただいた方がですね、転職エージェントからすると、うん、まあ、もうね、まあ人のね、大事な転職ですけれども、仕事という観点から見ればですよ、まあ案件なわけですから。
そうだね。
やっぱ案件、
ね。一人一人が案件だからね。
さばききっていくと、スピーディーにさばいていくっていう方が、彼らの、まあ、昇格昇級に大きく結びつくわけですから、
うんうん、
まずはそういう仕組みになってるんだっていうことをですね、知っておけばですね、うん、この人やったらたくさんいろいろ求人送ってくるけど、その中からね、じゃあどれも受ければいいのかなとかっていうふうに考える必要はございませんと、
うんうん。
本当に自分がその中から見て、入りやすいから行けるとかじゃなくてですね、まず自分が希望するところに絞って、ぜひですね、先行してほしいなというふうに思ってますと。
うんうん
はい、で、まあ先ほど大きな流れの中で、書類選考という選考と面接という選考の大きな二つがありますよというお話をしたかと思いますけれども、
うんうん、
僕が今回やる中ではですね、僕は正直自信がある方だったんで、
お
まあ書類とかって結構サクッといって、面接が勝負なんちゃうやろうかと思ってたんですよ。
お
まあ面接のウェイトが高いです。さっきも言いましたから。
うんうんうん。
と思ってたんですけれども、うん、実際やってみると書類選考はですね、めちゃくちゃ大事でして、
ほう。
ここで、もう僕の体感6、7割決まるような気持ちがしてますね。
ほう。
はい。書類が通るというのはですね、よっぽどマッチしたんだっていう、いうことだと。で、逆に言うと、うん、優秀だったらね、じゃあ書類をパッて送ったらね、例えば、まあ、僕は全然大したことないんですけれども、例えば、A さんはですね、とても高学歴で、職歴もものすごい、大手で勤めておりましたと。
うんうん。
その方が転職しますってなった時に、書類選考通るかって言ったらですね、全然通らないんですよ。その求人票からしてですね、うん、マッチしてるかどうかで判断しますので。
うんうんうん。
なぜかっていうと、相手先の企業はですね、まあ、この雇用状況がどうなってるかにもよるんですけれども、多くの会社は、その人を入れるっていう時に稟議が必要で、
うん、
なんでこの人を入れなきゃいけないのって絶対上長に言われるわけですね。
うん、
なので、そうならないように初めに、こういう人物像で、こういうことができて、これができて、これができて、こういうふうに、この人だったら会社入れてもいいですよねって稟議を通すんですね、
うん。
それで採用人数が決まるわけなんですけれども、つまり、その人物像と完全にマッチしないとダメなので、まあ変な言い方すると、それ以上でもそれ以下でもあった場合は、まあ、マッチしないと判断されて書類がまず通らないというですね、結構過酷な実態があるわけですね。まあ、優秀だったらじゃあ通るかというと、通らないという現
状。そうではないということね。
はい、あるということです。まあ、言い方あれですけど、例えばすごく大きな会社でガサ入れなんて言ってね、まあ、例えば人が大量に辞めてしまった会社があって、まあ、数十名くらいの規模で、中途採用したいですっていう企業はまた例外かもしれないんですけど、
うん、
多くの求人は、まあ、多くても2、3名、少ないと1名っていう枠で、求人票を、各エージェントサービスに配布してますので、
はい。
その時点でやっぱり、よっぽどマッチしないと、まず書類で、受からない。そういう実態があるわけです。なので、新卒とかだとなんか、例えば、よく学歴フィルターとかよく聞いたじゃないですか。
はい。はい。
ああいう感じで、まあ、逆に言うとね、ちょっといい大学だったら、結構次に進めるよ、みたいによく言われて、まあ、大学受験から頑張ろうね、みたいなお話があったりしますけれども、うん、中途に関してはそういうことは、ほとんどないと言っていいと思いますね。
うん。
まあ、はい、なんか、それは当然な気がするよね。 新卒はもう大量にやらなきゃいけないから、フィルターするときの一つの手段が学歴なんだよね。
そうです。
でも、
やっぱ新卒は二人のことないんです。
う
ん、
中途はそういったエージェントがちゃんと、はい、ついてくれてるから、まあ、ある程度、そういった面では信頼できる人が来ていて、あとはマッチするかどうかを選べばいいと。
そうです。
うん。はい。
で、その、いわゆるね、面接の際も、試験がないっていうの結構驚きじゃないですか。筆記試験がないって。
うん。
うん、っていうのも、これも信じてるからですね、企業からすると。その職務であれば、大体足し算引き算くらいできるよねっていうね。
だから一回もう就職してるわけだからね、うん、どこかに。
そうです。
どこかしらにはね。
見てですね。まあ、例えば、不透明であれば、うん、別途筆記試験を受けてくださいとか、そういう、結構フレキシブルにそういう対応があったりもしますけれども、ね、はい。まあ、必要ないよって場合も多いよっていうことですね。はい。
まあ、そうだろうね。だって普通に、仮にその、もともと就職してるところが、普通の大手さんだったらさ、
はい、
もう確実に入社の時に一回は絶対やってるわけで、で、その会社に入れてるってことは、もうそこの会社が、まあ、ある意味、一つの太鼓判を押した人が、まあ、来てるっていうような想定になるからね。
そうなんですよ。
まあ、無駄は省くんでしょうね。
はい。とはいえ、僕、今回 SPI の勉強も一応しておきました。
うん。
っていうのは、まあ、時間があったからっていうのと、まあ、ここで SPI がある、企業さんに SPI を理由に落ちたら一番かっこ悪いなと思ったからですね。
そう
だ
ね。
うん、はい。で、まあ、買ってみたら SPI、あんまり、僕、学生時代やったことなかったんですけど、
お
一回読んどけばですね、もう全然楽勝だと思いますね。
まあ、SPI はそうですね。
どっちかっていうと、早く解かなきゃいけないっていう、時間制のところに関してだけ注意すればいいと思いますよ、
うん
うん、とは思いましたが、とりあえず忘れてる計算もあったりとか、筆算とか結構しばらくやってないと、電卓とかに任せちゃったりしちゃうじゃないですか。
ああはいはい、
例えば、エクセルの自動計算とかに慣れちゃってると、自分の筆で、筆でというかね、自分の筆記で。
筆
ずいぶん昔に戻ったけどね。
戻っちゃいましたね。あんまり筆算とかね、暗算とかあんましないですから、そういうのがね、ちょっとしばらく最近使ってないなという人でもし転職活動してる場合は、一回 SBI の方も一冊でいいので買ってやっておくと、より合格率が高まるというふうに思いますと。
うん。
で、まぁ、ちょっと時間が結構迫っているので、もうまとめていきたいんですが、書類がね、マッチにものすごく重要ですというお話をしました。
うん。
続いて面接なんですが、面接は基本的にはどの会社を受けてもですね、職務経歴書を、追うように大体選考していきますと。選考というか面接が進んでいきますと。例えば新卒だとですね、企業からいろんなこと、まあ、いろんな質問が来ますと。例えばこの会社に入って何を実現させたいですかとかですね、うん。学生時代は何をやっていましたかとかですね。
ああ、よくある。
結構はい。答えるのに時間がかかるような質問がやっぱ多いんですが、
うん、
中途の面接になってくると、自分の職務履歴を全部読んだ後に大体面接しますので、その採用担当者の人たちもですね、ある程度知ってるというか、まあ職務経歴を全部読み切った状態で質問してきますので、ポイントとしては自分が職務経歴書に書いたことはまず嘘偽りないという事実が必要なのと、あとはまあその時何を聞かれてもしっかり思い出せるようにしておくということが大事です。
うん、
で、面接官はね、人事の方とはプロですから、例えばね、多少持って書きたいっていう気持ちやっぱ働いて、ちょっと自分をこう、プラスの方向にするような書き方をするかとは思うんですが、ないものをあるって言ってしまうと一番やってはいけないことですと。
はあはあ、
で、これはですね、まあ今の時代少なくなったんですが、前職調査というのも実はあったりですね、いわゆる電話をトゥルルってかけて、前職の会社に電話をかけて、うん、この人こんな感じでしたって普通に聞くっていう会社が今も健在してますと、
うん。
最近は個人情報保護の観点から少なくなってますよっていう情報はあるものの、
うん、
業界によっては金融業界とかって信用とか大事ですから、そういう事前調査が入る可能性があります。
うん、
で、外資系企業だとリファレンスチェックって言われて、前職から2名程度ですね、転職希望者、まあ希望者の方にですね、2名くらい人を決めてもらって、その人に聞いていいかっていう同意書を求められるケースがあります。
うん、
はい。それが、この人性格的に問題ないかとかですね、 こういうふうに履歴書に書いてるけれども、実際どうですかとか、そういうことを聞いてくるっていうことは実際あるってことですね。このあたりも結構、あ、そんなことやるんだっていうこともね、あるんで、まあ少ないケースではありますけれども、転職の際に気をつけていただきたいと思います。
うん。
はい。まあ大体面接での僕が感じたポイントもこれくらいになるので、あとはまあ、面接のコツとまでは、さすがに今回教えることはできない。まあ僕がね、そもそもできてるかって言われても、ちょっと疑問的なところもあるので、まあ結果的に僕はその中から内定をいただくことはできたわけなんですけれども、うん、まあ以上、ちょっと駆け足で話したですね、書類のマッチの仕方なので、一つだけポイントを説明しておくと、各企業ごとに書類を、まあちょっとその変更してですね、マッチしてる感じをちょっと出すっていうのはやっぱちょっとコツとしてあるかなとは思いましたね。まあ、なんかこう、万人受けする文章を書いてもダメで、
うん、
その企業に、あ、この人ピンポイントでちょうど欲しかったわって言ってくれるような人物像を、その求人の情報からですね、推測して、そういうフォーマットに合わせて出しておくと、合格率上がりますけど、まあ何社も受けるんでね、どれくらいその時間があるかにもよるかなとは思うので、
うん、
そのあたりは、まあエージェントさんと相談しながらやっていってくださいと、いうところです。はい。あとは、やっぱその先ほどね、前職調査とかリファレンスチェックって言葉初めて聞いたっていう方もいらっしゃると思いますけれども、こういうことがあるので、やはり退職するときはですね、円盤に退職するっていうのをやっぱ心がけた方がいいと思います。
それが合わない。難しいけどね。
ね。辞めるって時点で会社からするとバカ野郎っていうことしかないですから、うん、結論から言うと。それをいかに和らげるかっていうところですけど、そこもエージェントさんとかすごく親身になって相談してくれ、に乗ってくれるので、
うん、
まあ、そこはですね、うまくその会社の人たち、とかですね、味方を多くつけて、円満に退職していく。自分はちゃったり、しっかりですね、引き継ぎの方をして、なんか変な状態で終わらないようにですね、責任を持って最後まで、それを全うした上で転職っていう形にしていけばですね、問題ないかと思います。
うん。
はい。っていう感じで今日、なんかもう僕がバーッと話しちゃうだけみたいな感じでしたけども、最後にお二人から感想をね、一言ずついただいて、この回を終わろうかなと思います。
面接みたいになってる
けど。だって、僕だけ話して二人とも特に相槌四つだけの回です。
いや、だってしょうがなくない、この話。まあ、じゃあ僕からいきますけど。
どうぞどうぞ。はい。
まあ、
質問でもいいですよ、全然。
はい。まあ、転職したことはないっていう話をしましたけどね。
はい。
実は僕は会社の中で、まあ、非常に転職に近いやり方で部署を移動してるんですよ。というのは、はい、会社の中にも、その、自分で要望を出してですね、別の部署に移動するっていう仕組みを持ってる会社さんも結構あるんですね。
はい。
で、僕がいる会社なんかで言うともう、例えば、その、やってる部門が違うと、もうそれこそ、全然違う職種の、仕事になったりするもんですから、もう本当に、転職ほどの大変さはないのかもしれないですけど、やり方としては、今、うままさんがおっしゃっていただいたようなやり方とほぼ同じような進み方をするんですね。書類を書いて、自分がどういう経歴で、どういう、資格を持っていて、今までこんな案件をやってきました。どういうふうな、ことで、例えば、プロジェクトリーダーやりましたみたいなところの書いて、それを人事部に出してですね。で、人事の人が、まあ、その内容をもとに、希望の部門の人にそれを渡して、で、そこで書類選考をして、でもその書類選考っていうのが非常に重要で、で、その、要望に対して、この人材は合ってるのかどうかっていうマッチングをかけた上で、その次に面接をして。で、面接である程度、人となりが分かれば、その中から、まあ、決定っていうような形の段取りを踏むわけなんですけれども、まあ、それに非常に、やり方としては近いのかな、というふうな感じは。
はい、
うん、受けましてですね。だから、まあ、その中で、やっぱり、馬場さん言ってたところで言うと、その書類がね、6割7割っていう話をさっきしてましたけど、はい、本当に、その通りなのかなと。結局、最終は面接でね、 まあ、人として会うかどうかっていうところの判断、ジャッジはするんだろうけれども、まあ、その前に、この人というのは一体どういうことなのかっていうところを知る術としては、もう書類以外ないのかなというふうに思いますんで、やっぱりその書類の中でいかにオリジナリティを出すかというか、ここが自分の一番売りなんです。僕もそのですね、会社の中の、まあ、転職というか部署移動の申請っていうのは何度か出したんですよ。一回だけじゃなくて。で、最初のうちは、もうやっぱり書類で落ちてたんですね。で、それなんなの、なんでかなっていうところを、やっぱりその、同じシステムを使って移動した先輩とかにいろいろ話を聞くと、もう書類でいかにこう目につくような書き方をするかとか、アピールポイントをうまくどう書くかっていうところで、通るか通らないかが決まってくるんだよっていうことを言われて、もうそれをちょっと変えたらですね、もうすぐ書類は通るようになったんですね。まあそういうようなところもあったりするので、この、やっぱり、自分のアピールするものの書き方っていうのは、転職をする人にとっては、すごく重要になると思いますんで、そこは、ちゃんとやっといた方がいいのかな、という。
そうですね。
はい。私からもね。はい。
新卒の時の書類、履歴書しかないから、
うん、
あんまり、まあ、ボランティア活動してますとか、なんかいろいろありますけれども、
はい。
結局そんなに見ないじゃないですか。どっちかっていうと、その先の、選考の方が、ウェイト高い。やりますけど、
ね、
まあ、中途は書類めっちゃ見ますよっていうところをですね、うん、ぜひ、まあ、業種によっては、例えば、まあ、ポートフォリオとかね、デザイナーみたいな方、ポートフォリオとか、うん、まあ、いろんな製造部門ですと、今まで本当に作ってきたものをちょっと見せてくださいとかですね、うん、あるかもしれないので、う
ん、あります
そういうところでですね、いかに、工夫を凝らすか、そして、マッチしてるかっていうポイントがやっぱり大事かなっていうのを今日言いたかったですね。
うん、
ありがとうございます。はい。はい、グリーティンさんはいかがですか？
そうですね。まあ私今のところ転職をする予定はないんですけれども、ただ、どちらかというと転職というよりかは副業、こちらをですね、はい、私はやりたいと思っていて、そういうことを紹介してくれるエージェントはいるんですかね。
副業で、例えば本当にその会社にもう所属するってことですか、うん、サラリーを受け取って。
いや、副業、別にさ、会社に所属しなくても、基本的にはね、僕はライフプランを考える中で、一つの収入源しかないっていうのはリスクがあると思ってるんですよ。それは会社が倒産するなり、
な
そう。
うん、
リストラされるなりとかっていうね、リスクがあるから、
はいはい、
基本的には、
まあ
ね、そう、収入は複数チャンネル持っておきたいね。で、今、確か、今ちょっとはそのチャンネルあるんだけど、やっぱり、やるとすると、副業かなと思ってる。職という意味でやるんだったら。
あ、
うん。
それ会社は OK なんだ。
会社 OK。全然 OK です。
はい、いいね、それだと。
まあ、会社によってはちょっと、そういうのは NG の会社もやっぱありますので、あれですけど、
うんうん。うちは NG ですからね。うん。
そう。
だから、
副業斡旋してるところってあんのかな、
そう、そういうのってどうなんだろうって思ってね。
うん。
そこがちょっと、気になった。
やっぱり、ポッドキャストだから言えますけど、はい、結構副業で検索すると、怪しいネットワークビジネスとか出てくるんですが、まあ、皆さんちょっと注意してくださいねってちょっと言っときたいですね。
うん。
なかなかうまい話は、あまりないんじゃないかと思ってますので。
だから、どちらかというと、副業というよりも、なんだろう、個人としてさ、
うん、
その、企業の依頼を個人に落とすと仲介をやってるサービスもあるじゃないですか。
うん、
なんかその制作物だったり、うん、なんかパンチング入力をこう個人に振ったりとかっていうようなところ。
うん、
まあそういうのぐらいはあるんだろうけどね。なんか一つの物事をこうずっと副業としてやるっていうところって、まあ、あるのかもしれないけど、どうなんだろうね。
まあそういう意味だとあれかもね。副業のスタイルは結構様々だけど、そのお便りに最初あったような、うん、自治会のアウトソース的なところをちょっと引き受けるとか、それをなんとか自分でマネタイズするとか、なんかそういう副業のあり方みたいなのは今後出てくるかもしれないですね。
まあそうですね、あるでしょうね。
うん、
だから、まあ事業主じゃないけど、個人としてそういうサービスを展開していくとか、
うん、
その個人同士が結託をして、結託っていう言い方があるかどうかわからないですけど、連携して、
うん、
一つのビジネスを生み出して、どこかのね、サポートに回るとか、うん、まあそういうようなことは、多分今後の社会で言ったら、当たり前にできてくるんだろうなっ っていう気はしますけどね。
いわゆるクラウドファンディングとかって言ってね、今スタートアップの資金がなくても、あの、企画だけあればですね、いろいろ結構みんなから出資して、まあ結構リスキーですけどね、失敗した時はどうしようとかあるかもしれないんですけど、うんうん、何でもできるよっていう時代にはなってきてるの事実なので、うん、まあそれが今認知化されてきてるというか、まあだんだん広まってきてる中で、まあもしかすると一つの職業に作ってよりかは、結構最近残業時間の見直しとかも、まあ、大きな会社からだいぶ入ってきてますから、
うんうん、
いろんな感じで、ね、まあ仕事のスタイルそのものがね、変わっていくっていうことは、まあ存分にあり得ますよね、
うん、
と。はい。
思います。
はい。
はい。ありがとうございます。まあちょっと時間がね、だいぶ超過してますので、今日はね、このあたりで、締めておきたいと思いますけれども、まあ転職に関しての質問もあればですね、ぜひお便りなどいただければというふうに思います。はい。本日は以上です、
はい。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございますけれども、今日のかけらじタイムズはグリーンティーさんがですね、道徳の教科書検定結果に疑問の声ということで、まあ道徳の授業のね、教科書化っていうのところが、話として取り上げられておりましたけれども、
うん、
まあね、道徳って、小学校で学ぶ道徳って結構重要かなと思うんですよ。まあいろいろとね、こう、うん、対人関係であったりとか、
うん、
こう目上の人と対するときにどうすればいいのか、
うん、
ね、勉強の基礎もそうですし、はい、ちょっとガンガン言ってますけどね、まあ、そういうようなところ、すごい重要で、で、それはなんかこう、やっぱり先ほど見ましたけど、教科書からは、なんかこう、学べないことも結構あったと思うんですよ。
うん。
個人的
に。だからメインにしていいかどうかっていうところ
ですね。そう、そうですね。だから、それもあるし、あと、なんだろうね、小学校の時だけじゃなくて、僕は中学高校とかも道徳の授業があった方が良かったんじゃないかなと思うのね。個人的に。
そうだよね。で、今回義務教育が導入されるので、中学校も。
あ、中学校までは行けるんだ。
やります。
あ、行けるっていうか、はい、あるんだ。
高校も必須ではないですけど、一応あるにはあるようですね。
それ、うんがあったら、僕の中高生活ももしかしたら変わってたかもしれない。
あ、でもさ、これね、あの、ちょっと、僕、あの、言わなかったけど、言いたかったことが、もうそもそもそのいじめ問題に対して、はい、こう、きっかけで道徳を成績強化化するって話をしたじゃないですか。う
ん、はい。はい。
これの一番の決め手になったと言われてるのが、その、大津市中にいじめ自殺事件っていうのが、2011年頃にあって、で、これって、うん、ね、当事者はもちろんいろいろ問題があったんだと思うんです。ただ、それだけじゃなくて、学校とか教師とか教育委員会がいじめの存在を隠したり否定したりしていて、被害届を提出したけど、みたいな、受理されなかったみたいな、そういう経緯もあって、だそもそもね、そもそも、あの、道徳やることでいじめ問題を直した、解決していきたいっていうのはわかるんだけれども、そもそもその体制的なところ、うん、大人側の体制みたいなところもどうアプローチしていくんだろうかという部分は、この道徳教育プラスで見ていきたいなっていうふうには思ったんですよ、
ね。いや、そうですよ。だって学校の先生にね、うん、いじめられてますって言ったら、あの子がそうよってね。
そうホネさんのそのエピソードも関係すると思うんですよ。
いや、そうですよ。うん、僕はあれでもう大人は信じまいと、心に誓い。
つまりまあ、今回の学校教育の、まあ、ね、ちょっと良くしようっていう話は、もちろんね、うん、必要は必要だけど、そもそも先生も良くならないとダメだよねっていうのは、
う
ん
う
んはい、
そうですよ。
また別途それはやんなきゃいけないですよね。
うんうん、僕の高2の生活も変わってたかもしれない。もっと人を信じれるようになってたかもしれない。
謎のホームページとかね、できたりとか
して。そうそうですよ。はいはいはい、本当に。 ねえ、あの時は本当に辛かったですけど。まあ、そんなね、道徳がどうなるか、はい、まあ、これからちょっとね、うん、見物かな、というふうに思いますけれども。はい、そして後半、井戸端カオスママさんが転職のハウツーということで、お話しいただきましたけれども。うん、まあ、転職っていうのはね、なかなか、最近もう CM でバンバンやるようになって、転職がなんか当たり前みたいなね。
まあ、そんな世の中にそうですね。ですけれども。うん、
やはりエージェント会社がですね、まあ先ほど話したマネタイズのね、部分もちょっと、さらけ出しましたけれども、
うん、
まあそれは儲かるよなと。
うん。そうですよね。
それは CM 打てるよなっていうのもあるので、そうです、うん、まあそれをサービスを受ける側、享受する側はですね、そういう裏があるんだっていうのを知った上で、活動すると、まあ、賢く動けるかなと思いますと。
うん。そうですね。
というところですね。
まあなので、まあ本当にね、一昔前はどちらかというとこの、最初にね、入社した会社に骨をうずめる気持ちでいかんとダメだみたいなね。いや、まさかここで出るとは思わなかったけど。
思わなかった。
しょうがないです、それは。だからそれがなんか当たり前だったじゃないですか。もう本当に昭和の考え方ってそうであるべきみたいな。
うん、まあ我々の親世代はそうですよね。うん、まだ。
だからこそ、今のこの平成の世でも転職をするってなったら、その、要は、上層部、上司たちの考えがどちらかというとそっちの考えに近い人が多いので、いや、お前、なんか、ここまで育っててきた会社に、何のね、あれもないんかと、未練もないんかと、そんな恩和をあだで返すようなことするんかみたいなことを言う人もいると思うんですけど。
まあなんか、ね、どっかの。そうだね。それも道徳教育なのかみたいな感じに今感じましたけど。
なりますけど。まあでも、スマップの話もそういうことでしょ？
うん。
まあ、言ったら、育ててくれたジャニーズを捨てていいんかどうかみたいな話で、ね、あそこも結構ワーワーやってましたけども。まあでも、そういう世の中でもなくなってきてますからね、今の世の中も。
あ、決して進めたりはしないですけどね。
うん、
転職
しない。転職がベストっていうわけではもちろんないと思います。
これ、収入ももしかすると、ね、下手したら路頭に迷うかもしれないって考えると、
う
ん、リスクが非常に高い行為であるには、今も変わらないので、
うん、
すが、まあ、転職したいと思った時にこういう形で今の時代、いろいろ準備ができてますという時代でもあるので、まあ、一つの考え方で、囚われるんじゃなくてね。
うん。
はい。転職っていうことも選択肢として。
あるよと。
まあ、ある世の中だよと。
うん。
はい。
まあでも、もしね、これを、このかけらじを聞いている社会人の方でね、転職やりたいって思ってる方はですね、ぜひ、一番冒頭に馬場さんもおっしゃられてましたけど、目的を持ってね、ちゃんとキャリアビジョンとして、自分はこうなりたいから、転職するんだというような形にしないと、逆に言うとその転職のエージェントのね、餌食になる可能性も十分にありますし、そういう人に限って、新しい新天地でも何もできずに終わっちゃうみたいなケースが往々にしてありますからね。まあですので、しっかり目標、目的を持った上で、次のステージに進むためのまあ、ステップを踏んでいただきたい。まあ、そんなね、大きなこと言ってますけど、私は転職したことないんですけどね。はい。
まあ、でも、社内の部署移動してますから、それは、まあ、近いんじゃないですか。
そうですね。まあ、そういうことを考えながら、ぜひね、やっていただきたいというふうに思います。
うん。はい。
まあ、そんなわけでですね、かけらがいラジオでは、皆さんからのお便りを募集しております。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターの、ID は、かけらじ。E メールはかけらじ @gmail.com です。お便りフォームはかけらがラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクをしておりますので、そちらから参考していただければと思います。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお便りを送りいただければと思います。はい、ということでね。もう3月末ですから、次は4月。ね、桜が咲き乱れる、そんな時期のお届けになるかと思いますので、ぜひ、新たな気持ちがね、聞いていただきたいというふうに思います。ということで、お送りしてまいりましたのは、私、ホンデソ
と、クリーンティーと、マーマでした。
それでは皆さん、次回まで、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。